はようございます。聖書と福音の時間です。4月はガーデニング初心者の方にとって失敗しにくい月だそうです。何か種をまいてみようかなと思います。種は不思議です。まるで死んでいるように見えるのに、その中に命があります。聖書の言葉は信じていない人にとっては何の変哲もない言葉に見えますが、その中に確かな命があるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。4月は新入生、新入社員、新人デビューのシーズンですね。実はこの番組がスタートしたのも今から13年前の4月第1日曜日でした。どうぞこれからも聖書と福音をよろしくお願いします。ところで、福音とはどういう意味でしょう？英語ではグッドニュースと書きます。つまり、良い知らせ、喜ばしいニュースのことなんです。聞いてがっかりするような話ではありません。受け取った人の人生を一新し、罪の許しと永遠の命を与えるニュースなんです。このニュースをズバリ語っている聖書の箇所をまずお読みいたしましょう。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。どうしてこれが良いニュースなんでしょう？一般社会では重大犯罪の裁判になった時、加害者は少しでも罰を軽くしてもらおうと許しを懇願します。そして被害者は少しでも罰を重くしてもらおうとして踏ん張ることが多いと思うのです。ところが聖書のこの箇所によると、何一つ悪くない正義の神が神に反逆している人間に懇願しているって言うんです。人が神の前に犯してきたすべての罪は許された。キリストが人に代わって償いを果たしてくださったので、もはや何一つ罪に問われることはなくなった。だからさあ、神によって完成したこの和解を受け入れてくださいと懇願するように訴えているというのです。ところが日本ではこの素晴らしい神による罪の許しを受け入れる方が少ないんです。なぜこの神の懇願を跳ねつけ、福音を信じる方が少ないのでしょう。三つ理由があると思います。第一に、キリストを救い主として信じることは、宗教団体に加盟することだと思っているからです。何か特定の宗教に縛り付けられることになるのではないかと警戒するんですね。しかし、聖書の語る神とはどんな方でしょう？あなたの作り主です。人が作った神々ではなく、人を作った唯一の神です。いわばあなたの魂の親なのです。あなたを愛し、あなたを作り、あなたに目的と使命を持ってこの世界に送り出し、今日今日に至るまであなたを生かし続けてこられたあなたの作者、またあなたの命の恩人なんです。世話になった人にありがとうを言うってことは宗教とは関係ありませんね。自分に尽くして育ててくれた親を尊敬し、その親に孝行を返しすることは宗教活動とは言わないと思います。それは人として当然あるべき姿ではないでしょうか。実はキリストによって自分の作り主のもとに立ち返るというのは、人間として本来あるべき一番自然な姿に戻ること、回復することなんです。あなたが神に反逆している時にすら、キリストを身代わりにするほどあなたを愛する方が、あなたの人生を縛りつけたり、自由を奪ったりして喜ぶことなどあるでしょうか？あなたの祝福を心底願っている万物の作り主に変えるということは、自分自身を取り戻すことでもあるんですね。第二に、人がこの神の和解を受け入れようとしない理由は、その必要性がわからないからです。 自分が神からの許しを必要としている罪人なのだということがわからないからだと思います。あるご婦人が所帯を持っている息子夫婦の家に遊びに行くために田舎から上京しました。夕食は自分が大好きな鍋料理だったそうです。なんて気の利くお嫁さんだろうと喜んでいました。ところが食事が終わると、お嫁さんはソファーにズテーッと寝転んで洋画劇場を見出したのです。お母さんも一緒に見ましょうよと誘ってくれるのはいいのですが、食器洗いの後片付けはどうなるんでしょう。なんと息子が一人でやってるんです。夫婦共働きで、その日はご主人の当番だったようです。しかし、母親としては穏やかではいられないのです。夫に皿洗いさせて、自分はソファーで寝転びながらテレビを見てるとは、なんてだらしない嫁なんだ。田舎に帰って悪口をいっぱい言ったそうです。そうでもしないと気が済まなかったんですね。ところがしばらく経って、今度は娘夫婦の家に遊びに大阪へ出たのです。夕食は自分の好きな鍋料理でした。さすが娘は私のことをよく知ってると喜んでいたのです。そして食事が終わった時のことです。なんと娘婿が台所に立って山のように積み上がった食器を黙々と洗ってるではありませんか。娘を見るとなんとソファーに横になりながら邦画劇場を見てるんですね。夫婦共稼ぎでたまたまこの日は娘婿の当番だったようです。お母様はそれを見ながら、この娘婿はなんてできた人だろうと感心しました。そして田舎に帰って自慢したんです。するとそれを聞いていた人たちが口々に言いました。ちょっとおかしいと思わない？二つの家庭とも夫が皿洗いをしているという点では全く同じなのです。ただ自分の子供がしてもらう皿洗いは美徳となり、自分の子供がする皿洗いは悪徳になるのです。どうしてでしょう？自分が中心になって事の善悪の基準としているからです。自己中心になると、もしかすると善も悪に見えたり、悪だって善に思えたりするのではないでしょうか。いや、自分が中心になっていると、自分が罪人であるということすら見えなくなってしまうのではありませんか。本当のこの世界の中心は人ではなく神なのです。この神を押しのけて自分を神の位置に置くことこそが罪の正体なのです。そしてこのあり方こそがこの世界の混乱の原因なのです。この罪がわからないので罪の許しの必要性がわからないのではないでしょうか。第三に、人がこの神の懇願を受け付けようとしないのは、福音が素晴らしすぎるからだと思います。今から150年ほど前、アメリカにムーディーというキリスト伝道者がいました。彼はオハイオ州の刑務所に行った時、南北戦争終結で特赦を受けた囚人の話を聞いたというのです。囚人たちには秘密にしながら、半年間観察し、模範囚ベスト5を選んで釈放することにしたというのです。1100人の囚人を朝礼で集め、所長自らが名前を読み上げたのです。その最初の人は、ルベン・ジョンソンという人でした。ルベン・ジョンソン、出てきなさい！皆彼の方を見たのです。しかし本人は前に出ようとはせず、ポカーンとしています。それでもう一度名前が呼ばれました。ルベン・ジョンソン、前に出てきなさい。しかし彼はそれでも前に行かないのです。なぜなら、20年以上刑務所にいる自分が、特赦の対象に選ばれるはずがないと思っていたからです。きっとこの1000人以上の囚人の中に、同姓同名の別人のルベン・ジョンソンがいると思って、立ったままになっていたのです。しかし所長は、3度目に、彼を指さして言ったのです。ルベン、君のことだ。彼は感激に震えながら、進み出ていったのは言うまでもありません。なぜ彼は名前を呼ばれてるのに、すぐに受け取らなかったのでしょうか。 素晴らしすぎる伝えであったからです。福音はあなたの罪をすべて終わらせ、許し、あなたに永遠の命を与え、あなたの人生を一新する神からの和解のメッセージなのです。これはあまりにも素晴らしすぎます。しかし躊躇する必要はないのです。なぜならこの方は真実の神であり、約束したことを必ず守り抜く神であるからです。どうぞこのキリストの福音を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。